おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
はい、声だけでかいっていうね
いいじゃないですか。
お前に返事だけでかいっていうね、
せめてね、仕事できんかったら返事ぐらい用意しとかん
と、ね、そうやね、
うん、
それな、俺な、
うん、はい、
言いたいんすよ。
何を？
俺らの時代のことなんすよ、
はい、
この声だけはでかい、
そうね、30年前ぐらい、ね、
挨拶だけはする、
はい、
挨拶の声でかい、
うん、
これはもう本当に俺らが残してきた伝統芸能なんですよね、は
い、芸能界な、
芸能ですよ。
ああ、
それをやってきたのに、
はい、
ダメだという世の中の風潮が今あるわけですわ。
ハラスメントだと。
なんて返事してるんかわからんと。
うん。
何でもいいんですよ。とりあえず返事してペコッと頭下げといていいんすよ。
全くですよ。
アイスソースって言うてたら、すいません言うてたらいいんですよ。
謝るんかい。
それが興味はもうできてないけども、はい、
うん、
まあまあ風習が変わったんでしょうね。
何なんでしょうね。
多分その世の中の流れみたいなやつは変わってるんですよ、
はい
はい、当の昔に、
うん、
俺らは化石なんですよ。
まあそうなるんでしょうね。
そうなるでしょ
う、うん、
なら世の中は返事とかせんでいいんですよ。
それはおかしいと思いますわね、業務としてはね。
あの、山へ行くんやって言われて、ちらって見るだけでいいんですよ。
絶対だ、絶対ダメですね、そんなやつ。
で、小さい声で、はって言ったらいいんですよ。
すいて。
はって、君。
うん。
え、はは、はでしょ。っていうことですわ。そんな返事、でっかい声でできたところで、
うん。
何ができるんですかと。世の中世界平和が訪れるんですかと
大きく出ましたね
そういうことを要は言うてるやと思うで。
そうなの。
お前の歯でお前のおはようございますで、
うん、
イスラエル止められるんかと
大きく出ましたね
って言われたらね、
ええ、
いやそれは止めれないっすよ、はい、うん、嫌やなって言ってなんやねん、ちょっとでかい声で喋ったらおもろいと思ってんのかみたいなこと言われるわけですよ
でかすぎるんちゃいますか、それ
ちょっと声張ったらええと思ってんのかお前、
うんうん、
って言われるわけですよ。
言われるんよ。
いや、ちっちゃい声でみたいないやねん、ほんまちっちゃい声でブツブツブツブツ言いやがってみたいなこと言われて、
うん、
どっちやねんほんなら話なんですよ。
間がないのかと。
いや俺のようにほらもう若い時からね永遠のルーキー続けてる人間としては、上がったらなかなか一軍上がれないですから俺らは、
うん、まあね、
メジャーも行けないぐらいの、メジャーなんか行ってる人間も遠の昔にいないですわ。
そういうことですね。ちゃうとこ行ってますからね。
そうそうそう、そういうね、ずっと二軍暮らしが長い人間にしては、声でっかく立つしかないんですよ、目覚めようで自分のアピールするために
いや挨拶は基本ですからね、それはね。
でもそれしないんやで最近。
しませんか。
おはようございます、ないよ。
ないですか、おはようございますが。
って声がどっかから聞こえてくるんですよ。あれっつって
なんかしゃつぶれてまえ、
なんか漫画のなんかジャンプのわーみたいなの聞こえてくんねんけどみたいな。
わーって
なんか、っていうやつに対して、
はい、
おはようございますって俺らは言うんですよ、
うんうん、
挨拶せんとあかんから、
うん、
俺らはね、
うん、
挨拶せんとその日始まらないから、エンジンかからないから、
うん、全くです
よ。おはようございますって言うてる俺らに対する声は、
うん、
って、
聞こえ
ん？何今の
へでもこいたんかみたいなね。
お前ね、口からへこくんかっていう話なんですよ。
ほんまですわ。
へっちゅうのお前ケツからすんねんでっていうやつが そういう面白会話もできないですね。
うん、あの話でも転がらんと。
ああ、でこっちが逆に明るく振る舞ってやれば、振る舞ってやったで、ええ
、下手に出て、
下手に出てやりゃ、いつも面白いことをおどけて言うてるんですから、今日もおどけて言うてくださいよみたいなこと言われんで、
マジで
お前ぶっ殺すぞこらってなるや
ん。うん、ちょっと、なんすか、俺の階段に連れてって、突っ転がしても構わん思いますよ。
いや、それするとハラスメントになるんで。
いや、殺人ですよ。
ほんま、なあ、なんかそんなんやで。
信じれんな。
俺ら、多分もう、ほら、言うたら俺らもじいさんやんか。
そうですな。
じいさんに足がかかってるじゃないですか。
まあね。
そのじいさんに足がかかってる、じいさんなんですよ、俺らって相手にしてんのは。
まあそうですよね、髪の毛白くなると思う、出てくるしね。
変に明るいじいさんなんですよ。
むやみにね。
うん、変におどけたじいさんなんですよ。媚びを売ってる。
道化者ですわ。
道化師ですわ、道化師。道化師たちの憂鬱ですわ。
ね。
ピエロ悲しくも、はい、バイストリートスライダースいうことでね。なんですけど、こっちが歩み寄ってるわけなんですよね。
そうですね。
子供とか、
うん、
孫とか、そういうのに近寄ってるムードなんですよ。
うんうんうん、
どうや大丈夫かやれてるかでっかい声で挨拶してけよっていうことなんですよ。
うん、
そうせんと、みんなあれやぞ、コミュニケーションなんて取られへんぞっていうことを言うてるんですよ。
うん、
でもそんなのは一切答えないね。は？何言ってんすか？あ？考察？みたいな。
そこまで言われるか。
まあまあまあないけど、それはないけど。
なやつはそれこそ思いつつ転ばしてよろしいですわ。
でもまあなんかあるよね。目線を合わせてあげようとすると。
うん。
その目線で向こうも見てくるから、
うんうんうん、
小馬鹿にされてるんですよ、馬鹿にするんですよね。
あ、
人間ってやっぱり、はあ、その中にも礼儀があると。
そうね、
いう親しき中にも礼儀ありリスペクト、
うん、
俺とお前はリスペクトイエーイっていうやつない、最近は。
うん、
寂しいなと思って、
うん、
世の中って本当寂しいなと思っておるんですよ。
一緒の場所と時間使って仕事する相手やったら挨拶ぐらいしとこうで思いますわね。
そう、でもそれがなんかあれやと思えへん、うん、なんかそういう、はい、なんちゅうかね、一人で働いてるわけじゃないじゃないですか。
そうですよ、うん、
俺ら、まあ、あなたもそうやるし、
そう、会社っちゅうのはね、
俺らもそうですし、
組織っちゅうのはね、
うん、そうそうそうそうそう、だからそれはチームで働いてるわけであって、
うん、
チーム の, 助け合い、
うん、
まあまあちょっとやばいことも目つぶってあげるとか、
まあ、ちょっと
極端な話するとね、
うん、
ああ気ぃつけろやみたいな、
うん、
そういう厚かましい感じ、厚苦しい感じ、
はあ、
そういうのがやっぱりお金じゃない部分っていうので付き合ってるところもあるわけじゃないですか。
そのお金で換算的にことなんかいくらでもありますよ。
そうそうそう、給料お前いくら儲てんの、俺いくら儲てんねんって話してるわけじゃないじゃないですか、
うんうんう
ん、ほな俺給料少ないからあんまり頑張らんでいいよねっていう話じゃなくて、
うんうん、
同じとこで働いてる以上同じことをやってるわけやから。
そうですね、うん、
人情みたいなやつ、
人情というか、まあ、それが何やろどんな相手であれ同じ場所で仕事してるんですから当たり前のことは思うんですがね、うん、理屈って言われたら、まあ、理屈はあるんでしょうけども、
それが今やもう多分昭和なんですよ。
そうなんですかね。
いや分からんよ、他のところの、うん、いろんなところの職場でやってる人らは昭和も令和も、
うん、
何やあと何があったんや忘れたけども、平成とか、
平成ですわ、
とかもみんな一緒に働いてますよっていう人らもおるかもしれんけど、
うんうん
うん、なんかやたらなんかバカにされる風潮みたいなんて、目線合わせたったらバカにしてくる風潮みたいなんて、
うん、猿みたいな、
アホかこっちがお前頭下げてやっとんじゃんっていうやつあるやん、
うんうんうん、
なあそれ なんて分かれへんかねって思うんですよ。
うんうん、
うん、そうなると俺スーパー冷たくなるんで
スーパーがつく
あの人を見限った途端、
うんうんうんうん、
俺はスーパー冷たいおじさんになるんで、
うんうんうんうん、
今までのノリってのは全て消すわけですよ。
そうですね、はいはいはい、分かったってね、
あの全然面白みたいなんでふっかけられても、
うん、
それに一切答えないです。ああそうやね、ないないないない、ごめんなっていうごめんなも言わない、ああない、そんなんないないない、うん、うん、あのないわっていう、なんか全然サービスもしてやらないやつなんねんね俺
結局サービスなんですよね、そういう意味ではね。
そうやね、
うん、
俺たちのやってやってることはな。
そうですね、それが潤滑油というやつですから。
そうそうそう、それが潤滑油だと思って油だと思ってやってたところが、
うん、
案外油じゃなかったんだと思った途端、
うん、
自分から出したった油は、
うん、
もういいです返してもらいますっていう話なんです申し訳ないねっていう、うん、
あ、ご迷惑でしたね、はいはいって言ってね、
はい、すみません、あ、ご迷惑でしたね、はい、大丈夫です、大丈夫、あなたやっていただいて結構ですみたいな、
うん、ね、頑張ってな、はいはい言ってね、
あ、そうそうそう、おる次元、次元というか、うん、そこが多分ちゃうんやろね、
うん、
あなたっすっていう感じだからあ、そういうふうにやったるんですけど、なかなか。
まあね、まあ、そういうことをせずに済むならしない方がいい、せずに済む方が出たらいいですからね。
だそういう部分でなんか世の中とかなんかってすごい、あ、もうなんか全然昭和2世代前になってくるともう全然わかんねえなと思って、ね、
うーん、感覚かね。
ほんま化石なんやな、あと数年ね、ほんまに完全な化石になってしまう連中なんやな俺らと思って言いました。いつまでもこう、いつまでもというか別に干されたこともないですけど、
まあまあまあまあ、
干されることもなくなるのかって思ってね。
まあでも いつかやけど、まあ確かに社会全体がそういうふうになっていって、そういうのは不要と、あの言うたことをちゃんと的確にあの返して、うん、はい、物事が実行されていくというならば、それはそういう世の中になっていくって言うんでしたら 100% 今後どこ行ってもね、うんうん、それはまあそれで結構かもしらんけども、うん、そうはなるとは僕は思いませんね、人間って、ね、そこまで器用とは思えない。
だ人間ってそう、人間って、
うん、
対面同士では、
うん、
すごい優しいんですよ。
そうそう、全くそう、
やっぱり人間ってやっぱいろんなこと考えるんですよ、対面で会うと。
そうですね、
お互い同士、お互いが顔つき合わせて話すると、
うん、
すごい優しくていろんな心が分かったりとか、
うんうん、
そういうところってあるんですけど、
うん、
あの俺らこういうやり方、まあ、お互いの顔が見えない中でラジオみたいなの撮ってて悪いんですけどね、あの今それはもう社会、あのなんていうの、社会通念上というか会社みたいな仕事上はなくなってきてるんですよね、なくなってきてるんですよね。
リモートワークいうのがもう定着してるとこもあるわけですもんね。
リモートだとか、
うん、
あのなんつうんですか、そのチャットみたいなんでやり取りしますね。
はいはい、むしろ文面だけでっていうね。
あ、チャットができないわけじゃないんですよ俺も、
うんうんうん、
チャットができないわけじゃないんやけど、うん、文字から来る受ける感情って、
うん、
まあまあ、 あの砕けた文字書かない限り、
はい、
すっごい冷たく感じるんですよね。
まあそうですね、指示だけっていうのはね。
そうそうそうそうそう、こうこうでこうで、ああでかあでっつって、めっちゃ冷たいこと書くやん、うん、この人みたいな、
うんうん、
でも実際に顔を突き合わせてみると、あ、こんにちはって言うたりとかするんですよ。
そうですね、うん、そういうことですみませんけど、頼むま、よろしくお願いしますねって言って、お互い言い合って物事を回っていくわけですから、
うん、何こいつ、え、どういう人格ってなるんですよ。
まあね、そういう人が当然いるわけですよね。
二重人格みたいな全然知らない人が、あ、ご苦労さんですって言われたりと、あ、うん、こいつめっちゃ厳しいメールをうちに俺に送ってきたってや
つやこいつがこいつがみたいなね。
分かってる、俺のこと分かってるみたいなまあ分かってないんかもしれませんしね。
まあね、それは
それはで、あの、ね、で僕らもそんな少ない会社なわけじゃないから、
うんうん、
一人一人の名前が通じやってるわけでもないから、
うんうん、
世の中ってものますます怖いことになってきてんだと思って、うん、なん しようかなと思ってたりもします、ここ最近。
でもね、でも人と接することがなくなるわけは絶対ないですからね。
うん、でもそのほら、まあまあ LINE なりなんなりでみんなやり取りしますやん。
ええ、
それをどう、まあまあそれが中心になってきてるのは中心になってきてるから、
うん、
うちらこういうネットラジオみたいなやってる連中でもそんな直接声で打ち合わせしたりとかそんなことせえへんから、
うん
ね、そこをどう相手に不快にさせないようにって思ったりはするんですよ。
そういうことね、そういうなんていうんやろう、配慮っていうのはできるわけ
ですね。そうそういう配慮をしながら文字っていうのは文章打たなあかんなと思ってて、
うんうんうんうん、
ああそういうのなかなかあれよねって思うんですよね。遊びやったらええんかもしれんけど、まあ、仕事やったら難しいんかもしれんよなって思って、
うんうん、それを日常で会話できちんとできてるから文面でもそれを表せるんであって、それができない人が文面でそれを表せっていうのは無理は思いますよね。
いやでも友達とかにしたってそういう文章を打つの下手くそなやつとかいますよ。
ああ、そう
なんだ、うん、あの案外あの向こうは あったかい感じでいつもの友達みたいな感じでメールを打つんかもしれませんけど、
うん、
でもあのなんかちょっと冷たく感じたりするときとか、
はいはいはいはい、
そういうのってやっぱ友達でもありますもん。もうそこのやっぱ文面の作り方、
うん、
みたいなのもあるしね。
文章だけがあの何やろ、それこそ一人歩きっていうやつで、
うん
うん、本人が意図しないところが出てしまうみたいなことが往々にして、うん、あるじゃないですか。そうそういう
もの、ね、それに対してはいありがとうって返すだけでよかったところ、それ返さない人もいてるわけじゃないですか。
ついね、うん、ズボラしちゃうこともある。
ズボラしちゃうというかそこで切る人もいてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
もうこれいちいち返すほどのことでもないなと思う人もおれば、うんうん、それまた、うん、逆に言うてるわけじゃなくて、
うん、
あの会話で交わしてるわけじゃないから。
そうですね、
案外その言葉が返ってこないことによってあれプツッと切れたみたいなこと思う人もおるし、
まあね、何回打ち返すべきなんかいうのは確かに常々議論になるところではありますよね。
そ
う
そ
う、
ラリーね、
はい、
思いますもんね。
うん、
なかなか世の中人間関係難しくなってるというか、
うん、
あこういう感じでここから世の中って回っていくんですかねみたいなやつで、
まあ、常に世代差ギャップっていうのはあるんでしょうけどもね。
あるんでしょうけども時代は変わっていくのかなっていう感じがね、
うん
うん、こういう感じの仕事なんや最近はって
、うん、
あなっていきますよ、
うん
うん、なんかあれよね、何とも言えませんけども、
うん、仕事のね、そのやる内容によっては身内だけで完結する職もありゃ、外と何とかしなあかん人らもおるわけでね。
そうそこで会話すれば終わりっていう話もありますやん、
うん、
まあ、そこの会社がそこで完結してるんならね、
うん、
うん、そのね、何十人ぐらいでやっててみんなでわーって言いながらやれればいいけど、
は
い、
そうですね、
うん、そういうとこでもないとこもあったりして、
うん、
でなんか次世代のシステムみたいな取り入れたりとかして、
は
あ、はあ、ってなるんですけど、
まあね、それでまあその効率が上がってあの時間の短縮になってみたいなことだったらそれはまあいいんでしょうけどね。
そうその分打ち合わせの時間がね、
うん、
短縮されてそっち自分のやる仕事にもっと時間を突っ込めるようになって、
そうですね、余裕ができて
という
ね、
うん、その分だ、なんていうかな、いわゆる業績が上がるみたいな。
そうですね、効率が上がる、生産性が上がる、ね、
あなたの一人が一人でやってたことが2倍になる3倍になるっていう話になればね、
うん、
そういうことなのかなと思ったりもしますけど、
うん、
よくわかりません。
そうはいかんぞということもありますからね、実際問題としては、う
ん、まだまだそこに全部シフトしたわけじゃねえんだよっていう話やわな。それだけじゃないんですよっていう、
うん、機械変わっても人間変わらんしなみたいなとこあるしね。
そういうことなんです。機械は進化しても人間進化してるわけじゃないから。
そうなんですよね、
まだ古いやつはまだおるから。
うん、残念ながら申し訳ないが、
そういうことなんですよ。
うん、まあ、
もういわゆる我らも古い人間と言われる時代がね、
うん、
来ましたと。
まあそうですね、
いうふうに思ったりして してる今日この頃なんですけど、何の話をしてるかちょっとよくわからないんですけどあのあれね、
はい、
あのラジオでなんかヨマちゃんがちょっとがっかりしてた、
はい、
関西のラジオのお話で申し訳ない、はい、関西の AM のラジオで申し訳ない、
はい、大改編っていうやつね、
地上波で大改編、改編ってまあ一社が改編するぐらいなんですけど、
うんうん、
MBS ラジオっていう、まあまあ、ラジオとかで金払ったら MBS ラジオ聞けますから、
はい、
聞いてくださいそれがなんか今年大改編をするっつうことになって、
ね、10月からね、
そうそうそう、でヨマちゃんがここ何週間か前から、
はい、
ちょっと辛いですね、悲しいですねって言ってた、
ね、しくしく言いながら言ってましたけど、
そうそうそう、You はこれからって番組があるんですけど、
ね、メッセンジャーの、
はいはい、まあまあそれがあの帯になるっていうことが決まりまして、ね、
びっくりですね、
毎日やると、
そう、
びっくりですね、毎日やんねやっていう、
しかも午前中ですもんね、
だからでもやっぱ芸人さんやからね、やってんのが、
うんうん、
やってるのが芸人さんやから午前中ぐらいしか時間ないんやと思うわ、うん、
そういうことなんか、
午前の劇場出たりとかもせなあかんし、
まあそうですね、確かに、
だから、まあ、帯として取れる時間、帯なんかこの人ら無理やろと思ってたけど、帯として取れる時間がやっぱそこなんでしょうね、
うん、
うんうん、だからちょっと帯になるんや、それに伴っていろいろ変えていくんやねっていうのはありましたけど、
はい、
うん、なんかいっぱい朝の番組、まあ前人気番組がいっぱいあって、朝の番組がね、昼になったりとか、
うん、
夕方になったりとか、
短縮されたりとか、
短縮されたりありますやん、
うん、
なんかもうそれしょうがない、年やもん、
いや最近聞いてて大丈夫かこのおさんと思うから
いや違う、大丈夫じゃないんですって、多分
そうなんかな、
だいぶしんどいんやと思いますよ、
あのなんかな 長く続けるために短くするみたいなことをなんか読んだような気がしましたけど、
でもなんかなんやろ、
うん、
普段あんまり立ててないみたいな話も聞くしね、
へ
え、車椅子でずっとやってるみたいな、
ただなんかそういう話、なんか車椅子のなんかことをなんか言ってたような気がしますね、
ちょっと、そうでしょ、一時車椅子で写真も撮ってた時もあったんですよ、うん、あ、こんちゃんね、
うんうん、
近藤さんね、近藤さんという人が昼の帯で3時間いつもやって大人気番組なんですよ、
元アナウンサー、はい、
そうそう、元 MBS のアナウンサーで、で今ね一旦辞めてまた戻ってきてフリーで、フリーじゃないな、ね、事務所に入ってるんですけど、
そうですね、うん、
それそうそうそう、それの、まあまあで、まあでもそれがお昼帯をずっとやってて人気なんですよ、うん、
長かったんですよね、長いことやってますから、
うん、だでもだいぶ最近カレーもあって、
うん、
お年を召してきたんでみたいな話で、
どうかすると浜順より先にやばいんじゃろうかいう気がしてきた、
いやでもあの立って写真とか撮ってはるけど、
うん、
だ大丈夫なのかなって思う感じですよ、うん、
ラジオ生命的に
通常はなんか あれなんちゃうかな、車椅子でやってはるんちゃうかなって聞きますけど、
うんうん
うん、写真の時はやるけど、
うん、
うん、だからあのなんかね、滑舌とかもそんなに、滑舌っていうかシャープさがなくなってるというか、
そうなんか言うことは言うこと、もともと同じことばっかり言う人ではあったけど、最近富になんか同じこと言うなという気もするし、
うん、そうそうそう、あわわわわわっていう感じもあるしね、
うんうんうん、なんか大きい答えが微妙に、あれちょっとなんか前とちゃう変わってきてないかっていう感じはしますよね。
ほら、ヨマちゃんらはほら20年選手やから。
そうですよ。もう始まった時から聞いてますもん。
は
い、
もう大ファンやな。
NBS はずっと聞いてます
からね。25年ぐらいやってるのかな。
うん。
うん、それやってる、それから聞いてるのからすると、今のはだいぶ、うん、なかなかしんどいんちゃうかなという感じになってきたんで、
ね。なんかそういう雰囲気ありますね。うん。
だからもう2時間になってもいいんじゃないですか。
うん、確かにね。
してもいいんじゃないですか、そんなもんで
ちょうどいいぐらいなん
か、一応残してくれるんやから、
そうですよね、うん、
ああ、だからでもそのいろいろね、あの昼の番組朝の番組がいろいろ変わって、だいたい一緒にやる人はだいたいおるんですけど、うん、何人か落ちるみたいな
ね、そうですね、卒業していくという
人、卒業ってええ表現やけども あの、まあまあそういうふうにしてくのねっていう、
うんうん、だいぶね時間2時間枠が出るっていうのがへえと思いましたね。確かにそれで、うん、それで増やすっていう、
まあ、だからそのこの先はやっぱりこのあのメッセンジャーの、
うん、
ね、相原さんとか、ね、パラちゃんとか、パラちゃんですけども、あの人らがやっぱりやっていくんでしょうよ。
こう芸人が、そうやってやっていくっていうのは珍しいですね。確かにね。
いや、それぐらいやっぱり一番取ってるから、
うん、やっぱそういうことなんですね、うん、
それでそこ持ってって帯取れるってなったら取って、うん、ここから徐々に徐々に年を取っていくと、さらに今度昼の帯に持っていってみたいな感じにするしたいんかなって、まあ、切らないように置いとくっていうかね、
うんうんうん
うん、それでやっていくんかなっていう感じね。
いや、でもまさかね、午前中の帯番組になるとは思いもしなかったですね。
そう、一番わちゃわちゃした時間に、
うん、
わちゃわちゃさしとけっていう話、ね、あの昼からって、昼からいろいろやってますけど、もうちょっと社会的政治的な話っていうのを求められてんちゃうかなって俺も。
まあそうですよね、うん、
でもあの今やってる MBS ってすっごいバラエティな感じがドーンとぶつけてきてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ全部軒並み終わるでしょ。
確かにね、あの 3時枠がもうゴロッとなくなっちゃいますもんね。
2時から4時で松井愛さん、
うん、今度ね、
ね、それが、まあ、それもバラエティやけど、
うん、
そっからあとは今度はあのほら KBS 京都のフリーの人なんやね。
その人のあの名前の人僕知らなくって、
いや俺も知らないんです。俺も知らないんですけど、MBS で番組やってたらしいんですよ。夜、ちょこちょこ、はいはい。番組やってたらしくて、なんか関西の KBS におったんですけど、
は
い、フリーになった
んですよ。って。山広さんパターンですね。
もうちょっと、なんなんやろ、俺聞いたことないんですけど、もうちょっと政治的な話とかする人なのかなと、
うん。あ、なるほど。そういう突っ込んだ話ができる人やと。
だから、4時、6時で、やるから、
はい、うん、
あれですよ、ダイヤモンドハイウェイですよ。
イブニングレーダーとかね。
イブニングレーダー、ボロフチ。いくつの話やねん。
だいぶ古い。
俺ら二十歳代の話やねん。ボロフチなんとかさんね。
そうそうそう。
のイブニングレーダーね。
ね、
全面政治の話っていう。
そうでしたね。うん、
あれを、多分ね、ABC で、うん。
はい。
やってるでしょ。ABC で裏裏がやってるでしょ。裏、うん、
はいはいはい、はい、
裏川さん。あの人まあまあ政治の話しよるから。
うん、ちょっと偏ってるけどな。ちょっと
ニュースをちゃんと3時台から取り上げて、
ええ、
ニュースやりますやん。
そうね、解説しますよね。
あっちの方が人気あったんちゃうかな、あるんちゃうかなって気がするんですよ。番組作り的に。
うん、こんちゃんのニュース解説ほど当てにならんもんない
からあれはもう、あれはね、ぼやいてるだけなんで、
ほんまね、居酒屋談義にしかすぎんよなっていう、
そう、もう完全に居酒屋の話なんで、何の裏付けもなけりゃ、
そう、
もう最近ではもう新聞読み上げてるだけなんで、
いや、ほんまそう思う、うん、で、前来ない人ったら、あんた今度来ないよんかみたいな、多いしね。
そうそうか、こう意見コロッと変わってまうし、
うん、そうそうそう、もう言うたこともないような顔して言うから、
そこら辺の自分の中での消化みたいなのが、
うん、
もうないんですよ、前もって消化するみたいなやつが、
うん、そうですね、うん、
ああ組み立ててるみたいなのが、なんかあるんかないんかわからんのですね、わ、うん、からんのですけど、なんか書いてあることはーってのこんなこと言うてんねんで、どう思うみたいなどう思うって言われたってみたいな、
ともかく政府があかん、自民党があかん、役所はあかん、中国はあかんって言うとったら、それだけでいいっていう感じですかね。
じゃあどうしますのっていう話もないですやんか、
うん、そう、
うん、じゃあ日本ってどうしたらよろしいの、この人らに対してのあれはないのって言ったら、あかん、こんなやつ全然あかん言って、
まあいいか、まあ皆さん見といてくださいで終わるっていうね、
全員あかん、大爆破言って、
まあね、そういうノリやもんね、
そういうノリでしょ。
うん、
でだから人に対して不安ばっかり募るみたいな、
そうそうそう、
ここからどうなるかわからんけど、もうほんまに皆さんちょっと注意して見とかないと、
そうそう、見
とい
てください
よっていうことは何でも前から言ってる、
そうずっと同じこと言ってる、
ギリシャどうなるかわからんって言うてた時期からギリシャどうもなってないっていう。
そうですね。それから
まあまあ国としてはまだあるからね。内情どうなんか俺らは知らんけど。うん
まあ、ニュースにまあそれ出てきませんからね今。
そうそうそうそう。なんかもう国潰れたって言うてもとんでもないことが起こりますよって全然とんでもないこと起こらんしね。
う
ん、
そうそう。
そこなんすよね。
だからそういう意味でも今度はホイールコンちゃんが亡くなって2時間になるんかいきます。
いやホイールコンちゃんやる言うてるで。
やるんや。
ホエコンはやるらしいね。だからこれからも吠えていかなかん俺はって今日も言うとったもん。
あそうなんそこ
は
そ
煽っとったけどね煽っとったけどね、
うんうん、
周りの人が
はいはい
これからも吠えていかなきませんねみたいなことは言うてたけどそうや俺からそれを取ったらもうどうしたらええやみたいなこと言うてたけど
ねもうあのリスナーからの投稿読んで母言ってたらええのにねも
う。あ最後の、
うん、
あれ変えてるから俺ちょっともうどうもよくわからないんですけどまあまあそうなんでいろいろだから夕方ぐらいも夕方以降のやつはまだちょっとよくわからないんでナイターオフやから、
まあね、それでナイターオフになってからまた変わるあの出てくるのもありますもんね
芸人さんあれだけ報告入ってきたな友近あの人が夕方どっかでやるっつうの聞いた
へ
あと森ちゃんも金曜日やるって聞いた、はいはい、
ずれるんですねあの
スカタンラジオ
福島アナがやってたやつ変わるっていうことですね
福島アナが土曜の早朝に変わるんですよね、うん、
早朝やろ、ね、
かわいそうに、
ね、
だんだんじゃあ忙しいからあの人
うん
芸人さんとかもやってるから
確かに
うん、あの芸人もやっていろんなことやってるからだから基本中心朝ってことにするんじゃないですか、うん
ね、CD のプロデュースもしてるしね
CD のプロデュースもしてる絵も描いたりとかしてるし
うん確かに
多彩なんでね
うん、
うん、そういう部分ではなんか忙しいんじゃないかってい
う、ね、そうですよね
話もあったりして、
うん、
ねどうなんかまあまあまあそんなもんちゃいますって夕方はちょっと真面目な話もした方がええんちゃいますっていう
確かにちゃんとね
うんうんっていう感じ
うん確かに
で思ったんではいあれですわ改編がありますと関西のラジオでね
はい、
はい、それちょっと
また村にね
ちょっとおおって思ってたんで俺も、
ちょっと驚きましたんで、はい、
またそういうのちょっと言わせていただきました
はい
ありがとうございました
ありがとうございました
はい
バイク系ポッドキャストシアタビラジオツーリングのお供に
キャンプ中の BGM に
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと
ヤマハ XSR900 に乗る
僕山酔いが
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます
ところでアンチョビさんシワ旅のシワってなんじゃらほい
私が飼っているワンちゃんミニチュアシュナウザーの名前です一緒に旅をすることもあるんですよシワ旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中動画コンテンツはもちろん TikTok やグッズの販売また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています
シワ旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PRイベントの情報も発信するので皆さんお聞き逃しなく
詳しくはひらがなしわカタカナタビシワタビで検索してね
Please listen to it
はいというわけでね、今週もね終わっていくわけなんでございますが、終わっていくわけなんでございますが、イベントの告知はありまして
はい
ここから忙しいんですよ俺
何かと
だいぶ忙しいんですよ
ほう
今週忙しいねんな今週来週と
まず今週は
あ今週来週っていうかここから10月終わりにかけてまあまあ忙しいという、うん、まあまあこれ更新してるのが20日かな20日土曜日なんですけど今日聞いてくれた方はラッキ
ーほう、
はい、今日の夕方ブッチョと、うん、ブッチョ柏木さんと久しぶりに2人では
い
しっぽりエロの話をするっていうイベントをやりますんで
お二人では
いはい、はい、エッチな話バンバンでおっさん二人がするエッチな話なんて誰が興味あるんやっていう話なんですけど
はい
させていただきますナンバー白芸で
久しぶりですよね、
そうですね久しぶりにやりましょうかっていう話やからああいいです全然構いませんよって言って、
ちゃんと勉強してるから
なんかおっさん おっさん初老おっさんの性欲についてみたいな話を2人で1時間半たっぷりさせていただきます
ので、はい
はい、ぜひ皆さん来てくださいよ。新しいね、新発見あるかもしれんよ。
ほんまですよ。
なんか開眼するかもしれないんで。
そうね、将来俺はこうなっていくんかいなのかもしれないしね。
我々ももう何十年も経ってるから、もう円熟味も増してるんで。
増してますか。
増してます。何の打ち合わせも必要ありませんもう全然必要ありません。
なるほど、
はい、1時間半ぐらいちょろっとやって終わります。
乗り切れますと、その余裕で、
ということなんで、ナンバー白芸で、
はい、
18時から
18時晩、
はい、やりますんで、どうぞ皆さん寄ってください、
はい、
土曜日ですね。行きましょう。土曜日なんてね、いい日なんで、はい、来てくださいということで、あとは、9月の26日、
926、はい、
はい、次の週ね、次の週の金曜日なんでございますけども、はい、
例によって、
はい、例によってこの日に、パディ君と、やります、ラジオエレジー、
はい
はい、ラジオでまたおっさんがぐだぐだぐだぐだ言う、10人ぐらいのサークルのお話っていう、
はい、そう
なの、増えんのかいっていつも思ってるんですけど、もうちょっと増えるでしょうがっていつも思ってるんですけど、一向にここ数年増えないっていう、
どういうわけかね、
10人が10人の、10人ちゃうわ、2人か3人が10人のためにやってるっていう、このイベント、うん、
いいですね、はい、美しい、
美しいでしょ、清いでしょ、
清い。
ね、清いんで、もっといっぱい増えてほしいんですけど、
そうですね、
なかなか増えないんですけど、まあそういうアングラなやつもいいかなと思ってやってるんでラジオエレジー、
はい
はい、今回は東京からまたレギュラーのニコラス圭一さん、
あら、わざわざ東京から、
はい、またやってきてくれますよ。
やる、
レギュラーなんてね、
言うたって
休むことも基本的に許されないんでね、レギュラーなんて
本当は。
ほんまはあったかく迎えてるけど、
うん、
このあったかく迎えてる場合じゃないんですよ前回休んでるから説教ですよ、ほんまはね、
今回ね、はい、
ほんま説教なんですけど、
うん、
俺らが優しいがあまり、
なるほど、
大歓迎になってしまうから
なってしまう
待ってるよと、待ってるよニコラスっていうことで、今回も、ね、ニコラスファンの方は必見でございます。
ぜひとも、はい、
まあ、ファンいないんでしょうけどもファンはいないとは思いますけども、あの来るんでニコラスの ね、はい、まあまあ言うたら全員ファンいないんで、別に別にいない、分かってますよ、分かってるんで、それの中でもまあおっさんさんに一応義務を果たしますということ
ね。10人が30人になるかもしれない、
そう、そういうことなんでね、またぜひお願いします、いらっしゃってくださいということで、26日ラジオエレジー20時から、
はい、
これナンバーベニズル ね、
ね、
でやってまいります、よろしくお願いしますと、
はい、
あとはね、はい、あれやね、10月のやつも一応言うとこうか、
10月、
ニコラス圭一の生前葬、
はい、
はい、19日、
19日、
はい、10月の19日なんですけども、この日ニコラス圭一の生前葬と銘打ちまして、また3回目、はい、もう3回目はニーズないやろと俺は思ってるんですよ。
そうなんかな、
そんなに あれですかみんない
やいやいやいや、
むしろ俺にもお呼びかかってないぐらいの、まあ、俺来てくれとは言われてますけど、
言われてるでしょ、
うん、何すんのっていう感じなんです
けど、今度は、うん、いやもっともっとなんかいいネタ持ってきてくれてるかもしれませんやんか。
かもしれませんやんね。
この間のドイツの話とかね、面白かったじゃないですか。
いや、あんまり。
あ、そう。
あ、ごめんごめん。そうでもない、そうでもない。面白かった。
そうでしょ、面白かった。
すっごい面白かったよ。
ね、あんなことがあんのかと。
ドイツ行きてって思ったよ。ね、
みんな思ったはずです、みんな聞いた人は。
うん。でもみんなだいぶ枯れてるからね。あ、そんな、そんなとこあんねや。しんどそうやな、でもドイツみたいな話やろ、
まあ、ちょっと遠いは遠い
移動遠いなっていうことやろ、
ちょっとね、金もかかりますわ、
うん、まあまあそんな話も面白かったと。
そうです、
ね、行ってないのに海外旅行気分、
うん、
こんなことが味わえるイベントがありますか。
そうですよ、友達に自慢できるよ、う
ん、そんなイベントがもう準備されてますんで。
そうです、
はい、私 MC で参加します。
私も顔を出させていただこうと思います。
それ 4番で俺ステージには。
あ、いいです、いいです、
あの、あ、いいの、いいの、
もう賢い横で、
あ、賢い、俺が逆の立場やったら呼んでくれんかったらむっちゃ腹立つけどな。
いや、総帥はだって出るときは MC じゃないですか
出たがりやからね出なければ意味がないっていうタイプそれを言うてるから無理やり出てくれって言われてるんやと俺も思ってるんですけど、
いやいやいや、
やることないね俺もこれ出たってどうせ俺がその会を回すとかそういうんじゃないから、
いやいやいや、
好き勝手横座ってるってだけやから、
それが望まれて呼ばれるわけですからね。
ほんま？
ええ、
チェって顔してたね前、
自信持ってもらうんだそこね。
いつ終わんねんって顔されてたね。
どの時話してんねんと。
そうやな、いつまで話すねんお前って顔されてたから。
ね、それが値打ちですわ。
そうやね、そうやね。いうことで、10月の19日、
はい、
お昼間になりますこれ。
そうですね。
ね、このお昼間で難波白芸かな。
はい。
でやりますんで、また皆さんぜひ。いらっしゃってください
と、はい、ぜひとも今のうちにカレンダーに丸つけてください、
はい、です、はい、それと、まあ、ちょっと匂わし程度に、
匂わしで、はい、
匂わし程度に告知、まあ、詳しくはまだそんなに決まってないんであれですけども、はい、年末ね、12月の28ぐらい、
はい、
まあ、日曜日かな、はい、日曜日かな、
うん、
日曜日ぐらいでちょっとサバラジオと、
あら、久しぶりに、
あとラジオ、そう、俺らはほら一緒にやってるけど会ってない人たちやから
全然ね、はい、
ちょっとたまには会うた方がええんちゃうかなっていうこと、
そうですね、生存確認せんとね、 AI のこれ作り物ちゃうんかと、
こっから毎年のようにしていかなあかん俺らはやっぱり、うん、
確かにね、ええ年だからね、
足引こずっとんなとか、
うん、だいぶ
効かないとか、ね、腰痛いんかとか、
リウマチがひどいとかね、
な、飲む量減ったねとか、
うん、大事だね、
そういうことをみんなで確認し合わないといけないということで、
はい、
12月28日ちょっとなんか、はい、やります、
やった、
はい、サバラジオと、パディックも呼びます、
はい、
ラジオエネルギーも呼びます、はいはい、そういうのことのイベントをちょっとなんかやりたいなと思っております、
はい、久しぶりですので、
まあ、別に普通に高録ですけど別に高録ですけど、
まあ、
あ、まあまあまあ、なんかちょっといろいろね考えたりとかもしながら、
はい
はい、いろんなことやりましょうということで、
そうですね、
今年の年末、いい時期ですやん、28日、
ね、ほんまにさ、もう何もあと考えんとね、
はい、もうあともう年越えるだけや、
そうですわ
な、だからそれちょっと12月28日で
ね、
ちょっとやろうと、ナンバーベニズルでやろうと思ってますので、夜ね、はい、ちゃんと皆さん時間合わせてます、
はい、
夜でございます、
安心してください、
来てちょうだいということで、
待ちてます
と、はい、こういうことをちょっとやっていきますと、なんかまた詳しく決まったら言っていきますんで、
はい、
はい、お願いします、
お待ちしてます、
はい、いうことで大体こんなもんかな、まあまあ、
はい、
なんかあと飛び込みでいろいろ入ってくるかもしれませんが、
はい、
いろいろとやっていきます、あと、ね、総帥ラジオもお願いしますね、あの総帥ラジオぼちぼち更新が始まりますんで、
あ、いよいよ、
いよいよ更新始まります、
はい、
収録もぼちぼちやっております、
はいはい、
はい、ですので、もうこれもまた始まっていきますんで、
そうですね、
聞いてください、
はい、続報を待て、
はい、よろしくお願いしますということで、はい、そんな感じで告知はいろいろと、やっておりますが、
はい、
はい、今週もね、ヨマちゃんのご紹介聞きつつ、
はい、
終わっていきましょうよ、
わかりました、
なんでござろうか、
ですね、まあ、ちょっと話題的な、まあ、プラモに関することではあるんですが、
うんうんうん、
ね、あの中国のね、あのプラモデルのメーカーで、
ほう、
ボーダーモデルっていうところがあるんですね、
中国なのに、
中国だけどボーダーモデルっていう
漢字の名前じゃないの、
ないの、ないの、
ないんかいの、
結構そういうメーカー多いですよ、うん、
横文字のメーカー多いですよ、中国らしくないの、まあまあ、はい、ハウエイとかあれ中国やろ携帯電話のな、中国の名前ついてるのな、
はい、ね、ファーウェイね、
あと、なんかいろんな車のメーカーとかでもな、
そうです、そうです、
中国メーカーあるけど、な、あれ、中国の名前名乗ってないもんね、
そういうのありますからね、
うん、ああ、そう、そんなメーカーが。
がありまして、今日の、はい、今日やな、今日16、17、
うん、
17、
今日17か18か、そんなもん、
まあ、その辺ですね、まあまあ、
うん、
とポストで上がってて、もうちょっとどぎも抜かれたんですけど。
どぎも抜かれた、何作る？
抜かれまして、もうあのね、うん、そのボーダーモデル、中国のメーカーですよ、があの戦艦ヤマト、
あの
宇宙に行かんやつね、あの昔あったやつ、
ね、宇宙が使うやつね、
使うやつ、
宇宙を
海軍のやつ、
あの波動砲のところに菊の御紋がついてるやつね、
やつじゃないですね、 あっちじゃないですね、海に浮かんでる方ね、
海に浮かぶ方ね、沈むけど、
沈められましたか、
沈められましたけど、
このプラモデル、すでにもうこのボーダーモデルっていうところがすでにあのヤマトのプラモデルをもう販売してるんですね、当に出てるんですよ、
一旦出してるわけね、
そうなんです、
うんうんうん、
でこのボーダーモデルいうところが、まあ、なかなか面白いあのメーカーでして、
うん、
あのドイツの戦車も出しゃ、あの飛行機も出しゃ、船も出しゃ、うん、ちょっと色物のキャラクターみたいなのも出しゃみたいな、なかなか
こう、なんだよその色物のキャラクターって、
なんかゲームのキャラクターなんかなみたいなやつがね、例えばテスラトルーパー、
なんか日本でもゲーム好きは分かるんや、
なんだろうねっていう、あの例えばテスラトルーパーっていうのがあのプラモでありましてね、
ほうほうほう、
テスラって
テスラってあのイーロン・マスクのテスラ、
のテスラの元なんでしょうけど、テスラってニコラ・テスラっていうおっさんが昔ね、科学者がおりましてっていう、
あ、そういうとこから来てんのテスラ、
そうですね、ニコラ・テスラっていうおっさんが昔科学者がおったんですよ、
ほうほうほうほう、
まあ、その人がいろいろおもろい研究してる、エジソンぐらいの時代の人ですかね、確か、ちゃうかったらごめん、まあ、昔の人なんですが、いろいろ研究を出して、いまだにその電気の単位、何ぞの電気の単位にテスラっていう言葉があるんですよ、なんテスラ、
なんテスラとか言うね、
でしょ、
言う
でしょ、その人の名前から取られたっていうぐらい、
ああなるほどな、なるほど、銃みたいなもんやな、
まあそういうことです、そういうことです、
うん、
というまあその電気の研究のこととかでもまあ有名な人なんですが、はい、まあそれテスラトルーパーっていうのがまあありまして、プラモでね、まあ要はその電撃飛ばして攻撃する兵隊みたいなやつなんですよ。
電撃飛ばすやつはマーベルでもいっぱいいてるでしょ。
いっぱいいますけどね、まあ、
ラムちゃんもおるし、
ラムちゃんもおるし、
あのダッチャーやし、
バトルランナーにも出てくるしね、まあ、
バトルランナー出てたから電撃、
確かおったような気がする、
おったよね、
まあまあ、
おったよね、
まあそういうなんか
もう、おったと、
なんじゃこりゃみたいな、まあ、そういうおもろい格好したな、兵隊かこれみたいな格好した、
まあまあおっさんおったと、
そうそう、フィギュアのプラモを出したりとかですね、まあいろいろ買ったもんもう出す、ちょっと面白いメーカーなんですね、
で、
ね、私がどぎも抜かれたっていうのがですね、その、ヤマトのプラモデルをまた出すと言うんですが、商品名言うていくと350分の1スケールなんですね、めっちゃでかいですわ。
何メーターぐらいあるのそれ。
メートルはいかんけど、いわゆるウォーターラインシリーズっていう、そこらの、ね、家電量販店で売ってるような、船床がついてないやつ、海に浮かんでるっていう状態を再現するやつ、それが700分の1、
下なしね、
ないやつ、そう、艦艇がないやつ、あれが700分の1で統一されてるんですね。
あ、そうなんや。
はい、だからそれの倍なわけですよ。
おうおうおうおうお
お、ヤマトの700分の1でも30センチ前後あるんじゃないかと思うんですね。
まあまあまあまあ、
まあまあでかいです、さすがに。
まあまあでかいな、
ね、うん、その倍としても50センチ以上あるようなプラモになるわけですよ。
まあまあでかいですね、
でそのプラモデル、二次大戦中の1945年の時のヤマトのプラモデルをすでに出してるんですが、今回、バトルシップ、インペリアルジャパンネイビーバトルシップパラレルワールドヤマトっていうこと書いてまして、
やばいやばい、マルチバース、
日本海軍異世界戦艦ヤマト昭和40年っていうのが出てくるっていうんですよ。
昭和40年俺らの時代や、はい、
そう、我々が生まれる 4、5 年前ですわ。
何しようとしてんの。
まずまあ、レーダーをね、ちょっとその当時的な少しは気の利いたレーダーが艦橋の後ろにスックと立っていたりですね。
ああ、なるほど、現代風をちょっとプラス。
そうで、 環境、煙突あたりって結構、対空兵装っていうんですか、いわゆるあの、宇宙戦艦ヤマトでいうとこのパルスレーザーとか置いてるあたり。
ああ、弾薬いっぱい積んでるところね。
うん、やんって撃つ、あれね、ありますわね。あのあたりに、あの、対艦ミサイルを、あの、どんどんどんと並べてるとかですね。
っていうか、宇宙戦艦ヤマトを作りたいんじゃないの？
いや、ヤマト、いや、これはね、だから、ここがね、あの、愉快なところでして、あの、パッケージアートが、あの、公開されてるんですね。
はあ、はあはあ、
この、その、新しい、あの、昭和40年のヤマトが、うん、まあ、後ろ後方から、捉えられてるイラストで、
はい。
で、その前にはですね、あの、ゴールデンゲートブリッジが、
はい、
関門橋ですな、はい、あれがかかってるところをあの、うん、走っているヤマトなんですよ。つまりアメリカの領内を航行しているヤマトなわけですよ。
うん、話は今日はな、中国何したらいいんかようわからん。
これちょっとまあちょっとした元ネタ的なところがありましたね。あ、
それが何なのかっていうことを聞いたらいいのね。
ね、あの、
はい
はい、高い城の男っていうのがあのアマゾンプライムのドラマにもあるんですね。
ほうほうほうほう。
でそれがどういう話かっていうと、日本とドイツが勝ってアメリカが分割統治されるって話なんですよ。
ああなるほど、日本とドイツが勝ってる世界ね。
勝って、はい。
うん。
でこれ書いたのが、うん、フィリップ・K・ディックっていう、まあ、その筋には非常に有名な SF 作家の方でして、ちなみにあの例のブレードランナー2映画ありますよね、
うん、
あれの原作が、電気羊は
あなんとか
アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうのが原作なんですね、
うん、っていう題名やね、あれね、
はい、
あ
それを書いた人なんですよ、一緒の人なんですよ。
ああはいはい。
でその要するに高い城のとこはその逆さまで、日本とドイツが勝って、アメリカが分割統治されて、それで、うん、あの今度は冷戦のようになってきて、日本とドイツがあのもう核戦争を起こしそうみたいなことになっていく話なんですね。
あ、そういう世の中の物騒でね、
はい、
まあまあ物騒ですね。
そうなんです、うんで、そういう原作を、ね、あの元にしたドラマ、実写のドラマが、Amazon プライムでやってたんですよ。今もやってる、はいはい、残ってるかな、
はいはいはい、
それがまさに、その僕は最後まで見切ってないんであれなんですけど、
うんうん、
あのヤマトがあのそのゴールデンゲートブリッジの前に映ってるっていうカットがあるんです。あの写真見たんですわ。だからそれが多分あの元ネタっていうか、
うんうん、
そのドラマに出てくるヤマトはそういう大改造、あのそういう改造はしてないんですけども、
うんうんうん、
なんかそれをインスピレーションに多分このボーダーモデルっていうメーカーがちょっと面白がってやったような雰囲気を感じるわけですよ。
ほう、はいはいはい。
でその対艦ミサイルの形がね、
うん、
あのソビエトの船があの、うん、使ってたミサイルの形の形式と全く一緒なんですね。
うんうんうんうん。
あの今やってるウクライナとロシアの戦争でもあのモスクワっていう船があのウクライナに沈められたでしょ。沈められたんです、
うんうんうん、はあ、沈められたのねこの前、
で、はあ、あの巡洋艦モスクワであのググってみたら多分画像上がってくると思いますけど、
うん、
その船もあの艦隊あの環境の両脇にそのミサイルずらりと並べてる船なんですよ。あ、これやっていうのがすぐ分かると思います。まあ、どっちググってみてもすぐ分かるんですけど、
は
いはいはい、で艦尾の方にはヘリコプターが止まってるんですね、ヤマトの、
うんうんうんうん、
でこれが完全にあのソビエト時代 のヘリコプターが止まってるんで、
うん、
まあ、なんであのこんなに、ソビエト寄りな装備なんだとは思ったりもするんですが、
あ、なるほどね。
うん、まあ、逆にこれを成立するんやったらどういう世界か考えられるんやろうとか、そういう面倒くさいことを考えるのもまた楽しいというところ
で、ああはいはいはいはい、そういうのがおさら楽しいわけですね。
お楽しみというところ、
よろしいや
でね、もっと言えばあのじゃあ俺やったらこういう俺ヤマトを考えてもいいんじゃないかというねことをしても楽しいんじゃないかというですね、
俺流ヤマト、
そう俺やったらこれ積んであれしてこれしてみたいなのをね、 あの考えても楽しいなという、そういう妄想が込みでもつきの素晴らしいパッケージアートだなということでですね、今回
お話を
いたしました。
なるほど、はい、いやもうそれ作ってくれないよ、買って、
ね、今出てるその普通の言って変やけど、あのヤマトは、アマゾンでも扱ってます、2万7000ほどします。
あ、もう安い、もうむちゃくちゃ安いやん。
でそのボーダーモデル の, そのこのキットあ の, の紹介 の, あの X のポストにですね、あの日本人の、書き込みがありまして、700分の1の検討、うん、700分の1での販売を検討してくれって書いてくれてて、日本の家屋には300億両分の1のやめたら大きすぎるって書いてあるんですけど、
確かにな、うん、それは素直なところやろな、正直なところです。
そうの、まあ、正味の話、そうですわ、ほんま
正味の話ですわ、
ね、ほんま。あ、そうで直接そのボーダーモデルさんがあの返答してくれてて、あの 700分の1も検討しようって書いてくれてるんで、よしこれやったら何とかなるかもしれんなというところですね。
ああ、まあまあな、中国のやつやから、
ね、そのでかい
あんまりかゆいところに手が届かないではと思ったりしますけどもね。そんなんまあまあ、
そうなんです、中古のメーカー、あのそういう感じで思わぬものを出してくれるんで、
なるほど、
特に このボーダーモデルっていうのは、ほんまになんでこんなんがみたいなのが出してたりもするし、結構真面目に、なかなかストロングスタイルで、こんな、例えばゼロ戦の35分の1とか、めっちゃでかいですやんみたいなの出すとかね、そういうの結構面白いメーカーなんで、
はい、あ、そうなの、はい、ちょっと皆さん、注目。
はい、そのもうぜひちょっとこれは日本海軍異世界戦艦ヤマトっていうのをぜひググってみてください、はい、
ぜひもうあなたも欲しいものがいっぱい、
そういうことです、
あると思う
ね、
ね、いうことですね、
そうです、はい、パラレルワールドヤマトです、素敵、
なるほど、ぜひよろしくお願いします。
はい、ご覧ください。
はい、ご紹介ありがとうございました。
あらした、
はい、というわけでね、今週も終わりますよ。
終わります。
いつものように
終わっていきますか。
終わっていきます。まあ連日暑いですけどもね。
まだまだ湿気がひどい。
ひどいっすよ。ね、まあまあ今週話してないですけど、あの私ちょっとこの前ね、先週末、
はい、
海外行ってたんですよ。あ、旅行行ってたんです。
なんか
実は旅行行ってたんですけど、
ちゃったりなんかして、はい。
日本より涼しい。
マジか。
日本の方が暑い。
暑い。帰ってきてわーってなるっていう。
帰ってきて空港で暑ってなりましたからね。
なりましたか。
この国はどうなってるんやと思って。もうええ加減してもらわないと。
うん、そうですね。
もうや言うてるけどね。
今週末ぐらいはね、雨も降ったりしてちょっと
変わ
って
くるとは。そう。今週末、明日ぐらいから。まあまあ週末ぐらいはだいぶ涼しくなるみたいなこと言うてるから、はい、
ね、そんなこと言ってますよね。
まあまあ30度切ればね、
ね、あの、
まあ、まだ
25度切ってくれたら
まだ活動限界超えてないから、
そうですね、
いけるかなって気はちょっと徐々にしだしてホッとしてるんですけども、毎日あの車に乗ってて昼の2時ぐらいからワイドショー見てるんですけど、はい、あのテレビでね、
うん、
あのナビについてるから、
はいはい、ちゃん止まったらちゃんと見れますからね、
うん、あ、止まったらちゃんとあの画面落ちるやつですよ、会社のやつですからね俺のやつね、はいはいはい、あのずっと映ったりしないですけど、
はい、
そのずっと天気の話してるわ。
あ、そう、
いつまで天気の話してるこれっていうぐらい、
他にないんかいな。
1時間ちょっと1時間半ぐらいあるワイドショー全部天気の話してますわ。
何やそれ、
やれどこそこが暑いだの、どこそこでにわか雨が降るだの、
ああ
でもね、肝心の大阪 にわか雨絶対降れへんやないかお前と思って、
うん、
思うぐらいのやつね。
確かに、
なんで暑いです。
もう湿度高いのがほんまきついわ。
そうやな、もうちょっとカラッとしてくれるとね。
そうですよ、
いいんですけどもね。
ね、
まあまあそこら辺はちょっと、もう何日かの辛抱、
ね、
うん、9月の末の方になったらまたもうちょっと数字になるでしょ、
ね、そう願いたいです
ね。もうバテバテ、もう全然バテバテなんで、
ね、やる気も起こら
ん、はい、お願いします。ということで、
はい、
はい、来週はだいぶ数字になりましたねっていう話もしてみたいと思って、
したいですね、
いうことなんで、
はい、
はい、ぜひね、 はこんな感じで、
はい、また来週ということ
で、はい、終わっていこうと思っております。
はい、
ね、ではね、また来週も楽しくやっていきますんで、
ね、お目にかかりましょう。
はい、どうぞよろしくお願いしますということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
お名前はよろしいんですか。
言うんですよ、だから、ね、ありがとうございました、ありがとうございましたというわけでお相手したのはっていうことです。
ありがとうございました、
というわけでお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。Yeah.